ヨハネによる福音書第15章の11節から15節まで。これらのことを話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためである。私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい。これが私の掟である。友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はない。私の命じることを行うならば、あなた方は私の友である。もはや私はあなた方をしもべとは呼ばない。しもべは主人が何をしているか知らないからである。私はあなた方を友と呼ぶ。父から聞いたことをすべてあなた方に知らせたからである。もう2年ぐらい前になると思いますが、テレビで、三木たかしさんの葬儀をの放送をしていました。で、あの芸能人の葬儀になると弔辞を誰が読むかっていうのは非常に気になることはないんですけど、何を言われるかなと。で、実は弔辞っていうのはあのキリスト教にはないんですよね。あの亡くなった方に語りかけるっていうのはまずありえないですね。葬儀はあの遺族のためのものなので、亡くなった方は天国にいるので弔辞っていうのは本当はないんですが、日本の風習で多分弔辞っていうのがキリスト教の葬式にもあるんでしょう。で、その三木たかしさんの弔辞を読んだのは、萩本欽一さんだったんですね。で、何をやるかなというふうに聞いてましたら、ちょっと驚いたんですね。で、萩本欽一さんはですね、こういうふうに語りかけたんですね。それは、今日であなたとの友達関係はやめますってですね。今日であなたとの友はやめますって言って、何をやれるのかなと思って少し驚いたんですね。で、その後に何て言われたかというと、これからは先生です、三木先生って語りかけられたんですね。で、尊敬を込めてこれからは新しい関係になるんだと、それは心から感謝されるしたという、そういう弔辞だったと思います。普通ならこれからもずっと友達いましょうというのが普通だと思うんですけども、これからは先生と呼ばれたところに、多分三木たかしさんとその萩本欽一さんしかわからない特別な関係の強さというのがあるんだ、尊敬や信頼というのが多分そこにあるんだろうなと、そう言いながら聞いていました。きっと先生と言えるような友達関係っていう、そういうこと、それは深い関係だなと思いながら見ていました。ヨハネによる福音書にある告別説教というのが今日の箇所です。十字架を前にして最後の晩餐の席上で御言葉を語られた、それが告別説教です。イエス様自身は明日死を迎えることを知っておられますので、遺言のように語られたのが今日の箇所でしょう。弟子たちはそれを分かりませんでしたが、しかし弟子たちに向かって最後にこれだけは言っておくということで話されたのです。その中に、私はこれからはしもべ、あなたたちをしもべではなく友と呼ぶと、そういうふうに言われた。弟子たちは自分たちのことをどう思っていたかなと思います。多分先生というものに弟子と、そして死という、そういうことと思っていた、しもべ、自分たちはしもべと思っていたでしょう。イエス様のことを先生、師匠と考えていたかもしれません。それは当たり前のことだと思います。しかしイエス様の方からあえて友と呼ぶと言われたという、そういう関係を今日は成立しています。昨日まで宮城県に行ってきまして、今回は被災者巡礼の旅の準備に行ってきました。その活動の継続として、卒業アルバム のお金を支援金を渡してきて、一つのデイケアセンターの浜城区というところの、支援をまたこれから新しく始めますので、そこにも支援金を渡してきました。この中で祈りと巡礼の準備もありましたので、13箇所を選んでそこで一つ一つ祈ってですね、回っていこうと、そういうことで、どこから始めるかっていうと、閖上っていう、名取市にあるんですけども、閖上っていう小学校中学校、そこから始めることにしました。もうだだっ広い部屋で何もなかった、仙台空港の近くなんですね。 だからみんな仙台空港の津波のところの画像を覚えてると思いますけど、波がダーッと来たって。でだからその辺、その辺にある、まあ、ちょっとした大きい建物はこの中学校小学校しかなかったんですね。そこで全員逃げてきてですね、確かかなりの数の人が亡くなっているんですね。でその閖上の小学校の体育館にはまだ遺品が置きっぱなしなんですね。ランドセルがですね60か70ぐらい置いてあって、名前が書いてあるんですけど引き取り手がないんだろうなと。でとてもまだ終わってないんだなと思ったんですね。で中学校では、確か14人の生徒が亡くなってるんですね。でそこの、まあ、中学校もそこは廃校になってしまったんでしょうけど、慰霊碑が立っていまして、14人の名前が刻まれてまして、で彼らが座ってた机がですね2つ置いてあって、そこに同級生とか友達のメッセージが書いてあるんですね。君たちのことを忘れないとかっていう。でその中にですねこういうふうに書いてあったんですね、死んだら終わりですか、生き残った私たちにできることを考えますって大きな字で書いてあって、ぐさっときましたですね。死んだら終わりですか、生き残ったら私たちにできることを考えますって言って、まあ、そういうふうに書いてあって、まあ、一生の友達がそこにいるんだなというふうに思いました。まあ、友達の死を通してきっと友達として、まあ、友達以上の関係っていうのを多分ここで結んでるんだろうな、まあ、そういうふうに思うとまだ終わってないしですね、これから、彼らが残されたものが生きていく上で何をすればいいかということを一生懸命考えていらっしゃるんだなと思います。イエス様は先生と呼ばず友と呼べって言われた、これは新しい関係です。イエス様、神様の方から私たちを友と呼んでくださるということです。その関係の中に神様の大きな愛を感じますし、私たちはイエス様を友としてよい、そういうふうに言われたと思います。神様を友としていることは奇跡的なことです。神様が友達としていてくださるということですから、そうであるならば私たちはこの神様との新しい関係に感謝して、今日も一日喜びを持って生きていきたいなというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。東日本大震災で、まだ残され、そして苦しみ痛む人たちもまだたくさんいます。どうかこれから新しい生き方を目指すために、あなたの豊かな祝福と力が被災者の方一人一人にありますように、またそれを支えるために私たちも共に祈りつつ使えていくことができるように導いてください。大江教会、宇都教会に送信者、求道者、牧師を指導、家族、一人一人と共にいて今日も守ってください。病のとこにある人たち、また悩み苦しむ人たちにはイエス様が共に寄り添ってくださいますように、またそのことに私たちが気づいて祈り、また奉仕していくことができるようにしてください。与えられました今日の使命を果たすために、どうかあなたが共にいて力を与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。